夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
異性相手の座り方。
男の人と話すのって緊張するんだよね。
はいはい、俺は男の対象外ですよと。まあそれはともかく、向かい合って女の子と話すと俺も緊張するな。
そうだよね。どうしたらいいのかな。
以前同性同士での座り方について見てきました。
あれですよね、なんか男性同士は隣同士がいて、女性同士はこう向かい合うといいよ。
そうですね、
ってことですね。
はい、今回は恋愛対象となる異性相手の座り方、立ち位置について見ていきましょう。
はい、異性相手の座り方、立ち位置で安定して良いのは横に並び合った状態です。
例えばナンパをする男性などは、女性に話しかけるとき斜め後ろくらいから話しかけることが多いです。
どうも
暗いな、ナンパ
の人。そうね、もうするじゃん。
向かい合って話すと異性相手には緊張感が生まれるため、会話の難易度が上がってしまうのです。異性相手の場合、目をじっと合わせると妙に相手を意識してしまうので、上手に話せなくなってしまうことが多いのです。
デートでカウンター式のバーがおすすめなのも、隣に座り合えるからです。
おー、なるほどね。
横に並んでいる状態では2人の物理的距離も近いので、心理的距離も近くに感じる効果があります。
とはいえ、向かい合って話すのが効果的なパターンもあります。
ほう。
それはお互いに少しずつ恋愛を意識してきた時です。
うんうん、
ただ向かい合って話す時には立った状態で話すようにしましょう。
座っている状態で向かい合う場合、大抵テーブル越しの会話になります。
そうですね。
テーブル越しでは物理的距離が離れるため、2人の心の距離も遠くに感じてしまいます。
うんうん、
でも立った状態だと2人の物理的距離が近くなるので、心理的距離も近づいたような気持ちになります。
そしてポイントは2人が目を合わせる時間です。
ほう。
目を合わせている時間がお互いに長くなればなるほど、恋の気持ちが盛り上がります。ですので、デートを一度か二度か行った後、向かい合って話す時間を作ってみると良いでしょう。
雑貨屋さんなどに行って、面白いもの、可愛いものを見つけた時に向かうようにして話すと、良いきっかけになることがあります。
同性相手の場合と異性相手の場合では、お互いの良好な関係を築ける位置が変わってきます。ちょっと注意して立ち位置、座り位置を変えてみると、うまく恋が発展する可能性が上がりますよ。
さあ、今回の気持ち、
まずは横並びから。
常に横でザッザッザッザッザッザッ曲がるよ。近づくかな。
なんかあの、通り過ぎるとき邪魔だね。あと狭いところとか通れないね。
そうね、やっぱRPG みたいに立てた、
あ、立てた。ドラクエみたいにね、
に趣旨が変わってきました。
何でも倒しに行くかね。
ねえ、うさぎの小部屋。
はい、
さあ、はい、配信日は2月12日です。
2月12日、
はい、うん、今日はですね、
はい、
ボンカレー、レトルトカレーの日だそうです。今日ボンカレーが発売されたそうです。
あ、そうなんだ。へ、うん、何年前ですか。結構前、
ね、昭和43年。
結構な先輩やんね、ボンカレー。
そうですね、ボンカレー。
あ、そうなんだ。
レトルトカレー、レトルトカレーの代名詞というよりもボンカレーなん
ですね。まあね、確かにね。
へ
ー、レトルトの商品ってなんか食べるの、うん、
レトルトは一時期レトルトのなんかスープにハマってました。
おー、何スープ。
カニ系、カニクリーム系、
中華系、あ、あれクリームなんだ。
そうそうそうそう。
へぇ
ー、食べてましたね。
カニのクリームスープってでも珍しいね。
そう、
へぇー。
あとは何だろうな、あ とあれですよね、無印のカレーがいっぱい種類があって有名ですよね。
確かに結構ありますよね、
いっぱいある。辛いやつから、うんうん、辛くないやつまで、うんうんうん、まあカレー普通そうですけど
確かにカレーね、そうカレーのルーっていつもあのねちょっと僕には足らないんですよ、カレーのルーが。
ほう、
もうあとねちょっとだけカレーのルーがあったらちょうどいいバランスなんだけど、うん、まあご飯の量を減らせばいいって話なんだけど、うんって言った今ね、うん、そう自分が食べたいご飯の量をよそうものに対してのカレーのルーがちょっと少なくて、うん、とはいえ、うん、2つだと多すぎるので、うん、どうかあの無印さん 2.5 っていうの出していただけないでしょうかね。
どうなん、でもなあんまり見ないってことはあんまり気
づきが、ね、だからみんなそれで満足してるんだろうな。一回それこそボンカレーだったかな、なんか 1.5 倍みたいなルーがあって、あこれちょうどいいじゃんと思ってたんだけど、とはいえ
あんまり見ないってことはやっぱり
需要がなかった、ね、少ないんだろうね。みんなだからあれで足りてるんだな。
食べたい人は2杯つくんじゃない。
2杯多いんだよねそうなん、だから3人には2人で3袋ぐらいが多分ちょうどいいんだと思うんだ。
あ、まあ、もう1人の人が 1.5 食べてくれるか
どうか。そう、まあそれ前提なんだけどね。確かに確かに。
なんか食べるぞ
なんでさ、ちょっと食べる系のキャラは絶対ちょっと太ってるもの出してくるの、あなたの引き出しは。
だいたいイメージが。じゃあチャラエル子だとどうする、食べる人。
美味しいな
同じじゃないか。
あれでもどこだっけ、どっか、まあカレーつながりですけど、どっかでカレーは飲み物って呼んでる。みたいなと思うんですけど、知ってますか？
名前聞いたことは
あります。そう、うん、なんかその流れでなんだっけ、とんかつは飲み物的なお店もあって、とんかつは飲めねえよと思ったんですけど、
きっと柔らかいんです
ね。そう、なるほどね。
とんかつがあって、飲めるんです。
なるほど、うん、あとね、レトルト商品っていうとちょっと違うかもしれないんですけど、うん、最近ハマったのがサムゲタン。
サムゲタン、辛いやつ。
あ、辛くはない。韓国の料理で鶏ともち米と、生姜と麦だったかな、確かを煮込んでやるんだけど、結構しっかり鶏が入ってて、であの骨まで食べれる、柔らかくて、そうで結構ね、あのクオリティ高いんですよ。であのこれなんだろう、ちょっと普通のカレーのレトルトのサイズよりは多分袋的には2倍ぐらいの大きさで、結構中身もしっかり入ってるので、多分ね1回で全部は食べきれないかな、2回ぐらいに分けて食べたりとかする、なんならちょっとごちそうぐらいな。
へー、
そうなんです。たまにねスーパーとかで見かける、そんなにいっぱい出回ってないのかもしれないんだけど、ぜひあの見かけたら食べてみてください。なかなか美味しいです。
サムゲタン。
うん。まあ無韓国の料理苦手じゃなければ、まあそんなに苦手な中身入ってないと思うけど、うん、ぜひぜひ、うん、あの探してみて食べてみてください。美味しいですよ。
まああとレトルト商品は災害時に役立つやつ、
ね。あ、そうね。確かにね。そうだからちょっとやっぱ備蓄はしておいた方がいいんじゃない
ですかね。いいですよね。備蓄なんかしてる？
レトルトはしてないけど、お水と乾パンだけは備蓄してる。
ああ、じゃあお水食べながら乾パンを。
そう、最悪ね。まあでも乾パンは味しないからね。乾パン食べてるの辛いからね、結構ね。
そうですよね。そう。
だんだんいろんな食べ方を工夫してみたりとかするんだ
けど。ああ、
塩やってみたりとか、水にふやかしてみたりとか、いろいろやるんだけど、最終的に乾パンは乾パンだなって結構気がするので、そんなに美味しくないから。まあでも、レトルト商品はね、最悪の火が通ってなくても、まあ、できれば温めた方が美味しいんだけど、火をもし起こさなければ、
ね、火を温めなくても OK なカレーっていいので、
あるのね。
正直流行った日、子供用のアンパンマンかなんかのカレーが確かちっちゃい子温めなくても食べれるよっていうのが備蓄に似てるよっていうのが流行った気がします。
ね、そこそこ賞味期限も長いし、
うん
ね、そう思うんですよね。なんでまあちょっと探してみてください。最近ホームセンターとかも結構売ってますからね。
出ますので、ぜひぜひレトルトカレーの日でした。
はい、
サナオで。さあ、ゆっきん的お知らせは、各週金曜日に青空学園文学部配信中です。
はい、
火曜日には4コマ漫画も配信中、うん、そして水曜日はスイちゃんの日。
スイちゃんね、
ぜひ秋田に行ってカレーを食べてみてください。
秋田カレー美味しいのかな。あれでも美味しいカレー屋さんもありそうだけどね、
うん、
秋田県のカレーとか
あ、いいですね。秋田ゆりひゆのカレーとか食べたい、
うん、
はい、
はい、
そして猫峰ゆきなちゃんもよろしくね。
はい、よろしくお願いします。
カイロ君なんかある？
あります。はい、先週に引き続きまして、3月のですね、4日から3月の10日まで、下北沢シアター711にて、劇団月影座さんのですね、レコード1964という作品に出演させていただきます。今回なんと全10回公演なんですよ。 で、1日だけ、基本的にはですね、3800円なんですが、リピート割とか学割が3300円でね、6日の金曜日の2時の回だけ金メダル割ということで3300円になるんです。なのでもし3800円ちょっと高いなと思ったら、6日の4時、あ、2日2時ですねに、来ていただければ3300円、なんと500円もお安く見れますので、ぜひぜひ、ご興味ありましたら遊びに来てください。よろしくお願いします。
はい、
はい、
最近下北沢駅変わりましたからね。
もう別、
そう、駅にね、なんか駅ビルみたいな感じの商用施設がいっぱい入って、
ね、そう、なんかね、
あのね、ってなって
もともとおしゃれなんだけどこじゃれた感じになった。
そう、こじゃれた感じになり、
昔のあのちょっと汚い感じの下北も好きだったんだけどなと思いつつ、
ね、寂れた感じが、ね、好きだったんですが、
まあでもあの踏切がなくなったから、
ね、
あのすごく渋滞はしなくなったから、それは良かったなとは思うんですけど、
ただ出口に迷う、ここどこだろうって
迷う、すげえ迷った
迷う
ん
ですが、ね、まあぜひ新しい下北も見てみると面白いと思います、
はい、ぜひ
見
てください。
はい、というわけでお相手は相葉由紀子と
篠崎大樹と
アビルちゃんと
ガエル君でした。
それではまた来週、
バイバーイ。